Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということでブライトビットブラザーズステージ71です。
はい。ありがとうございます。
ね、70を超えまして。
はい。
71面目突入ということですが。
はい。
今回のテーマは。
はい。
ヴァンパイア。
はい。いやー、来ましたね。
ね。これも必ずどこかで。うん。話そうと決めていたタイトルの一つですけども、
はい、
以前ねストリートファイター2の話をねしましたけど、
そうですね、あのちょっとお休みして復活した時にね、
そうそうそうモチベーション上げようって言ってね、
はい、
であれに続いてね格闘ゲーム第3かな、龍子の剣もやってますから、
そうですね、
またもやねカプコンのヴァンパイアということで、
そうですよね、今回これを公開してる日がハロウィンのはずなんですよ、うん、
なるほど、
そういうわけでヴァンパイアどうでしょう、
ハロウィンとかかってるわけですね、
そうです、
これは当てられるなこれは予想しやすいな、
うん、
数字語呂合わせではないですけどね、
はい、
で今回ヴァンパイアということなんですが、
はい、
あのおそらく話す内容としてはねヴァンパイアシリーズになると思いますんで、
そうですね、
ヴァンパイアだけだとね初代の話になってしまいますんで、うん、その後のシリーズのねセイバーハンターというところも当然話すことになっていくと思うんですけども、
はい、
まあ、タイトルはもうあれかな、ヴァンパイアシリーズとかでもいいかも、
うんうんうん、
まあ、こちらはもう私も長谷川さんもね格闘ゲームブーム真っ只中の時に発売されたゲームですから、まあ、たくさん思うところはあるんですが、これはもうあれでしょう、知名度的にもも
う
かなりあるでしょう、
うん、あるんじゃないですか ね、これが知られてなかったらどうしたらいいんだっていう、
そのストリートファイター2ほどではないにしてもなかなかね有名だと思いますけどね、
そうですね、まあ、うん、ストリートファイターシリーズはね現行のシリーズになってるけど、ヴァンパイアは止まってますからね、
そうですね、
はい、その差はあるかもしれない
ですね、確かにね、ずっとあのリメイクとかね続編、うん、新作が望まれてるタイトルではあるけれども、カプコンもなかなかそう、うん、おいそれと簡単に手を出せないということでね、
はい、
ディレクターの方が海外とか行くと必ず聞かれるって言ってましたね、新作出ないのかっつって、まあ、それぐらいね世界でも続編新作を熱望されているタイトルということで、う
ん、はい、
今回はそのヴァンパイアについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ヴァンパイアはですね、1994年7月12日からアーケードゲームで稼働した、
うん、
カプコンの 2D 対戦型格闘ゲームにあります、
うん。そうですね。94年というと、プレイステーション1が発売された年ですね。
はい。
うん、
海外では、ダークストーカーズの名前で出てたようなんですが、カプコン内の時期としては、
うん、
スーパースト 2X の3ヶ月後で、
うんうんうん、
まあ、ストゼロの1年前っていうタイミングなんですね。
なるほど。
で、まあ、94年ってなると、
うん、
もう他にも格闘ゲームたくさん出てて、
はいはいはい、
ここら辺は後で名前を出していきたいと思うんですが、
はい、
まずヴァンパイアの特徴からお話しすると、
うん、
ストリートファイターは世界中の格闘家が一種格闘技で戦うゲームでしたよね。
うん、
ヴァンパイアは世界中の伝承上のモンスターが、
うん、
まあ、戦うっていう、うん、ストリートファイター2よりもさらにスケールが大きいというのかな。
そうですね。
うん、
まあだから最初このゲーム発表された時にやっぱそこはすごくインパクトありましたね。
ありましたね。
うん、
登場するキャラクターたちはみんなモンスターなので、
うんうんうん、
モンスターならではのこう人間には不可能な動きをね、
う
ん、
そうそうそう、
突飛なアクションとか派手なエフェクト、うん、まああと切断とかね、
そうですね。
そういう、ちょっと過激な演出とかも交えて繰り広げられる、まあ、格闘ゲームということなんですけれども、うんうんうん、システム的にはもう、ストリートファイターが2で完成させているので、
そうですね。
そこに習って、さらにいろんなことを足し込んでいってるという感じなんですけれども、
うん、
まず、十字レバーと6つボタンっていう、うん、まあ、ここはね、カプコンなので、
そうですね。
問題なくやれるということで、うんうん、これでキャラクターを操作して、まあ、CPU か対戦相手と、人間ですね。と戦うっていうことなんですけれども、うん、ヴァンパイアで特徴的なシステムといえば多分チェーンコンボ。
そうですね。
だと思うんですね、
うんうん。
で、これはスト2で確立されたキャンセル技と呼ばれるものの発展系って言えばいいんですかね。うんうん、
これは一応いろんなインタビューとかでも言われてますけど、
はい。
ちょっとこう、ストリートファイター2が流行ったことで、
うん。
格闘ゲームがかなりテクニカルで難易度が高くなってしまったと。
はいはいはい。そうですね。
で、それを、まあ、カバーするべく、格闘ゲームあまりやったことない人でも、連続技を簡単に気持ちよく決められるようにという意味で、
はい。
考えられたのがこのチェーンコンボらしいんですね。
は
い、
ああ、なるほどね。そうですね。
うん。
まあ、一つの頃のキャンセル技っていうのは、
うん、
コマンドの入力が済む前に他の技を入れといて、
うん、
それが戻りのアニメーションが出る前にコマンド完成させるとそのまま繋がるみたいな。
そうですね。うん、
ことなんですけれども、こっちは通常技をですね、タイミングよくボタンを押すことで、弱中強とかね、
うんうん、
これが繋がっていくということで、川崎さんがおっしゃるように複雑な操作がいらないという。
そうですね。
うん、でも確かチェーンコンボっていう名前は最初あったのかな、なんか目押しって呼んでた気がするんですね。
はい。ヴァンパイアの時には、名前はなかったんですね。
ああ、やっぱり。
うん、で、うんうん、次のセイバーハンターでついたらしいです。
うん、うん、うん。そうですよね。なんか目押しって言ってましたよね。
うん、そうそう。目押しっていうのは、雑誌、ゲーメスとかなんかが目押しって言ってたのかな、あれ確か。
うん。
うん、
だから、このボタンをポンポンポンとタイミングよく押していくと、気持ちよく通常技が繋がるってことなんですけど、
うんうん、
僕の曲だと、無印の頃は相当タイミングシビアで、
そうです。おっしゃる通り。
あんまり出なかった、
ね。本当に目押しだったんです。この目押しっていうのがね、うん、そもそも何かっていうとね、ストリートファイター2の時に生まれたテクニックで、
うん、
普通のキャンセルっていうのは、通常技を当てた時に必殺技を入力してい ると通常技の戻りをキャンセルして必殺技がつながるという動作なんですけど、
はい、
実はスト2の時にも通常技同士がつながるというテクニックがあって、それが目押しなんですね。
なるほど。
で、目押しというのはどういう意味かというと、目を押すと書くんですけど、
はい、
例えば中パンチを押す、
うん、
で見てパンチが戻る終わった時に次のボタンをタイミングを押すと繋がるということで、
うんうんうん、
目でタイミングを見て押すということで目押しという名前がついてるんですけど、
はい、
これがね、結構テクニカルなんです。普通のその必殺技のキャンセルより難しかったんで、これができる人は上手い人だったんですね。で、おそらくヴァンパイアの一作目は、そのスト2の目押しに近いものを再現してたんじゃないかなと。
で、
これがハンターセイバーになった時にだいぶ緩和されて、
うんうんうん、
いわゆる先行入力ですね。ジャックを押した後にすぐ中を押しとけば、繋がりやすくなったと、
うんうんうん。
最初のやつでは、ジャックを押して叱るべきタイミングで中を押さないと繋がらなかったのが、
うん、
早めにジャック中強って押すだけでこう繋がるような感覚にはなってましたね。
そうですね。うん、なってました。
だからすごく改善されてました。
うんうんうん、はい。
だから、初心者救済と言いつつ、一作目は実はテクニカルだったっていうね。
そうですよね。はい、難しかった覚えがありますね。
それぐらい当時のその格闘ゲームっていうものの敷居が高くなってたのは、まあ事実なんですよね。
うん、
遊ぶ人が上手くなってるせいで、
うん、
どれぐらいが初心者向けかがもう多分分からなくなってたんだと思うんですけど。
はい。
うん。
あと、ガードキャンセルっていうの
がありまして、はいはい。
そうですね。で、
はいはい、
ガード中に特定の必殺コマンドを入力することで、
うんうんうん、
ガード硬直をキャンセルして即攻撃に転じるということなんですけれども、
うんうん、
まあ、こっちの方ができたかな、まだ。
これも一作目には名前がなかったみたいですね。
ああ、そうなんです、
ね。はい。続編からガードキャンセルというのがついたみたいですけど。
なるほど、なるほど。
で、これ出しやすかった理由はやっぱりそのガード中というのが結構時間に余裕があると。
うん、うん、うんうん。
で、まあ、このガードキャンセルっていうのは、チェーンコンボというものを作ってしまったがために、一方的に攻撃されるタイミングが増えたがために、
はい。
それを緩和するために入ってると。
そうですね。
これがないと、本当に一方的に固められるというね、
うんうん、
状態が生まれますんで。
この存在が対になってるような感じですよね。
うん、そうですね。うん、うん。で、はい、やっぱり格闘ゲームのガードってすごくこう、受け身で、ネガティブな動作なんで、うん、
はい。
まあそれを多分何とかしたいという感じだったんでしょうね、やっぱり。
うん、
まあただ、弊害としてはちょっとこう、待ちキャラが強くなるなんてことも言われてましたけど。
うんうんうん。
まあまあ、それ以上に攻めが強かったですから。
はい。あとは、
うん。
一つになかったものとしては、追い打ちがあったなっていう。
これはおそらくバーチャファイターの影響でしょうね。
そうですね。
うん。まあ、ダウン攻撃ってやつですね。
うんうん。
こう、吹っ飛んで、ダウンポーズになってる時にさらに追い打ち攻撃ができると。
うん。
2D 格闘ゲームではなかったんですけどね。
そうですよね。
うん。
なかったですよね。多分ね。
基本ダウンしてる状態って無敵で、
うん。
何か技出しても何も当たらない状態だったんですけど、
うん。
まあ、ダウン中も油断できなくなったと。
はい。
まあでもワンセットでしたよね。降下した後連続入力して、なんか追い打ちみたいな感じだったんで。
う
ん、
そうですね。
うん。状況を見てどうこうっていう感じではなかったな。
ないです、ないです。
うん。
やんなきゃもったいないぐらいの感じですよね。そうそう、あとは、まあ、ダッシュだったり、空中ガードだったり。
うん、そうそう、ダッシュも他のゲームとは違うんですよ。
うん、
普通のね、格闘ゲーム、いわゆる人型、人間が戦う格闘ゲームのダッシュっていうのは、まあ、基本前にレバー2回入れると、キャラクターが前に一定距離移動するという動作で、うん、
はい、
共通動作だったんですけど、このヴァンパイアはキャラクターがその人間ではないというところを基本動作の中にもキャラクター表現として使ってて、
はい、
一部のキャラはダッシュするとテレポートしてね、当たり判定自体なくなって裏に回れたりとか、かなり独特の動作をするんで、一言ダッシュと言ってももうほとんど技なんですよ、固有技を出すという感じ
で。そうですよね、うん、確かに前2回入れの固有移動って感じは
そうです
ありますもんね。
このあたりも、その、ゲームとしても面白いし、その、キャラクターそれぞれを引き立てるという意味でもすごくよくできてたんですよ。
うん、うん。
いろんなキャラクターを使う意味があるというかね。
そうそう。確か、ビクトルはダッシュできなかったような、うん。
あ、そうか。あの人はそうやったかな。キャラ的にね。
そうです。あの、続編で必殺技を出して電気まとってる時だけ出るんですよ。
うん、あ、そうか。そうか、そうか。パワーアップ状態の時だけね。
あ、そうな。
いや、よくできてますよ。
うん。こんな感じでかなりスト2よりできることが増えているというか。
そうですね。これね、スト2以降、
うん、
カプコンが作った格闘ゲームとしては完全新作の一つなんですよ。
そうですね。
だから相当力入ってて、
うん、
もうそれが、まあ遊んでる側からも見て取れるというか、
うん、
めちゃくちゃ気合い入ってる。
そう、全然違うものが出たなっていう、ね。
これはやっぱりそのスト2というゲームを生み出した会社ならではですよ。他のね、会社の格闘ゲームっていうのはたくさん出ましたけど、やっぱりストリートファイター2の派生だったんですよね。どこまで行ってもスト2を元にして作られたゲームだったんですけど、それを、
うん、
スト2を生んだカプコンがもう完全に違うものを作ってきたと。
はい。
やはりここは本当に格闘ゲームのパイオニアを見せつけたなというね。
そうですよね。
うん、
で、いろんなことがやっぱできるってことで、
うんうん、
ゲージも増えてまして。
ああ、はいはい。
これはまあね、ヴァンパイアより前からね、いろんなもう格ゲーに導入されてましたけど、
う
ん、
そうですね。
ヴァンパイアにもスペシャルゲージっていうものがありまして、うん、体力ゲージとは別のゲージなんですけど、
うん、
攻撃出したり行動したりすると、まあ、だんだん溜まってって、
うんうん、
満タンになると、確かゲージ内にスペシャルって文字が出たような気がするんだけど、
うんうんうん、
必殺技が強化したものを出せたりとか、まあ、その、満タンの時しか出ない必殺技が出せると、
うん、
ES 必殺技と SP 必殺技、うん、確か、ゲージが満タンになって、徐々に減っていく間になんかこう、対応した通常必殺技出すと強化されてるのが ES で、
うんうんうん、
SP の方が、まあ、その時だけ出るやつで。
ああ。
で、これが長飛扱いで、で、続編から SP が EX って名前に変わるんだ。
そうか。
かと思います、ね。
なるほど、なるほど。
うん。これややこしいんですよ、ここら辺が。
結構あれですね、じゃあ細かく分かれてたんですね。
そうです、そうです。
ES 必殺技。
うん、うん。
で、スペシャル必殺技。
はい。
EX 必殺技っていうのがあると。はは。
だんだんこう増えてはいるんですけど、
うん。
もともと膨大なできることがあるやつが、続編でどんどん増えていくから、かなりややこしくなってはいて。
う
ん、
そうですね。
まあ、それでも、出た当時は結構受け入れられたなと思って、てるんですよね。
やっぱりね、動かしてて楽しいんですよ。見た目がもう派手ですし、
うんうん、
明らかに違うのが動きが滑らかになってるんですね。
うん、そうすごいです
ね。まあだからここがね、一般的にそのゲームをやらない人が見ても明らかにすごく動いてるっていうのがわかるぐらいね、
うん、
他のゲームとはやっぱ見た目が違いましたね。やっぱり。
うん、違いましたね。僕が最初見た時のイメージは、
うん、
まあ、今までの格ゲーが普通のアニメだとしたら、
はい、
ディズニーの映画のアニメみたいに動くなと思ったんですよ ね。
いや、本当にそうです。これ、普通の格闘ゲームとかって、うん、まあ、複数の止めを連続して再生して、まあ、動いてるように見せてるんですけど、うん、
はい、
おそらく、ストリートファイター2の最低でも2倍。
うんうん、
多くても3、4倍ぐらいの枚数で動いてたはずですわ、ヴァンパイアは。
ですよね。
うん。
その、スト2時代って、
うん、
まあ、ダルシムの炎で、
はい、
体が燃えると、全員同じ絵になるじゃないですか。
そうですね。燃えダメージの絵は全員同じ体型になる、
ね。そうですよね。
うんうんうん、
だけど、ヴァンパイアはもう、固有の絵が、きっちり用意されてて、
ね、感電やられ、燃えやられ、全部固有でしたね。
うん。
うん、そうそうそう。あれもすごい労力ですよ。
はい。だから、うん、僕、ヴァンパイアって、
うん、
リアクションがすごいゲームっていうイメージがあるんですよ。
なるほど。
やられの絵がとにかく膨大にあって。
確かに。
だから、遊んでなくて見てても楽しい。
うん、そうですね、
うん。
すごく漫画表現が、たくさん取り入れられててね。
うんうんうん、そうです、そうです。確かに。
こかされた時なんかもすごく大げさなポーズで転ぶし。
うん、
まあさっき言った感電なんかもいわゆるね、骨が見えるダメージなんですけどね。
うん、
みんなそれぞれ骨に特徴があるんですね、モンスターだから。
はい。
なんか関節伸びるやつはなんか細切れになってたりとかね、してたりとかいろいろしてて、すごくね、細かくて。しかも、それがただ単に記号としてではなく、キャラクターを引き立てる役目をしてると。は
い、そうですよね、うん。
ここがね、素晴らしいとこですよね、やっぱり。
そうなんですよ。リアクション、というか、やられがどれだけあるのかなっていうのをちょっと調べたんですけど、うん、燃え、燃焼ですね。
うん、
で、電気食らって感電。
うん、
で、あと、裁きっていうのがありまして。
ああ、ありましたね。
これは、まあそういう行動ができるやつがいるんですけど、
うんうんうん、
あと、切断。
はいはい。
で、これが切断が横と、また別の切断があってですね。
うん、そうか。
で、あと、まあ、ピオリ。
うんうんうん。
あと、氷漬け。
うん、ありましたね。
あと、ボールに変形させられる。
うん、あったあった。
あと、自決。これは、まあ、自害するということなんですけれども。うんうん、
あったな
あと、女体化。
うん。これ、ま、一番有名なやつね。
で、石化。
うんうんうん、うん。
あと、石抱き。これ、何かというと、はいはい、昔の日本の拷問。
あったあった。
で、晒し首。
ああ、あったな。それだけでは誰の技かね。知ってる人ならわかるんですけど。
契約。
うん。
リンゴ爆弾、
うんうん、
蜂刺され、ダンス、まあ、あとファラオマジックっていう、これだけあるんですよね。
だから、結局、あれですね、各キャラクターの技が、かなり特殊な技があって、それにそれぞれダメージを持っていると。
そうなんですよ。
これ大変ですよ、これ。
大変ですよ。気が遠くなりますよね、これ本当に。
やっぱ他の格闘ゲームに比べると、キャラ数が少ないって言われたんですよ。
うんうんうんうん。あ、わかります。そうそう。うん。
確かに少ないんです。何体かなこれ。20体ぐらい？
まあ、最終的にはかなり増えますけれども、無印の時は、12ですね、
うん。ですよね。
はい。
そうそう。だから、最初発表された時は、スパ2とかがかなりキャラクター多くなってたんで、
うんうんうん、
ちょっと少ないなって言われたんですけど。
ですね。だって12体のうち、ボスが2体だから、
はい、
発表の時は隠れてるわけで、は
い、そうです。
ってことは10体の発表だったはずなので。
ただね、内容的にはこれ10体じゃないですからね。
うん。10体じゃないですね。
おそらく描いた絵の枚数でいくとスパツ超えてますからね、彼。
うん。
スパツの全キャラ枚数分超えてると思いますよ、これ。
いや、相当なもんだ、
ね。相当ですね。
Brightbit Brothers
まあ、これだけいろんなことができても、
うん、
やっぱその受け入れられたのが、やっぱり本当にリアクションが良くて、見てるだけで楽しいっていうのもあるんですけど、
うん、
ただ94年ともなると、割と格闘ゲームがもう出てまして、いっぱい思ったよりね、はい、出てて、
うん、
94年に出た格ゲーをちょっと言っていこうかなと思うんですけど、はいはいはい、出た順に行きますね。
いいですね。うん、
はい。まず、のっけから、川崎さんにしか伝わらそうな、バトルクロード。
うん、ああ、はいはい。最強ね。
そうですね。
うん。
これは、何て言うのかな。
94か。
リアル格闘技っぽい。
ボルクハンとか出てくるやつね。
そうです、ボルクハン。
めちゃくちゃ渋いやつですよ。
そう。
私大好きですけど。
激渋のやつ。
激渋です。
はい。あの、94年は、バトルクロードで
開けたんですけど。マジか。すげえな。そら埋もれるわ、そんな時に出したら。
で、次に出たのが、竜子の剣2。
うん、熱い、そうか。うわ、はい、同じ年か。
で、スーパーストリートファイター 2X が出まして、
うんうんうんうん、
その後ですね、私大好きな、ファイターズヒストリーダイナマイト
が。ああ、そう、すごいな。
そうなんです。でも、ここでもう、ダイナマイトなんですよね。
そっか。やっぱ、ファイターズヒストリー早かったですからね。
うん。いつかね、これも単品で。
そうそう、やりましょう。はい。
弱点システムが、愉快な、
うん。いや、いいゲームですよ。う
ん、はい。その後にですね、僕これ知らなかったんですけど、
う
ん、
ほうほう。
これ、格ゲーだよな、
うん、
ファイトフィーバー。
ああ、はいはい。
これ知ってます?
知ってます。あの、韓国が作ったやつですね。
あ、そうか、だからか。う
ん、いや、これ主人公テコンドーなんですよ。
いいですね。
うん。
でも、これは、割とこう、見た感じ普通の格ゲーっぽいですね。
そうですね。
激渋とかそういうんじゃないっていうか。はい、で、その後にヴァンパイアが出てますね。
ああ。
はい。
そうなんや。
はい。7月に出てて、同じ夏にですね。
うん。
大江戸ファイトも出てるんですけど。
ある意味、大江戸ファイトってちょっとこう、人外の対決って感じしますね。
そうなんですよ。カッパーいますからね。
ね。
うん。
そうか、じゃあちょっとヴァンパイアに近かったんやな。
大江戸ファイトの方は、あれです、うんうん。あの、実写の方ですね。実写取り込みの方ですね。
やっぱりこの頃はまだあったんですね、実写取り込みね。
ありました、ありました。
うん。
そして、カイザーナックルが出ます。
そうか、カイザーナックルも94年か。
はい、台頭ですね。
はいはいはい。
で、ザ・キング・オブ・ファイターズ94。
うん、そうですね、94といえばね。
で、はい。まあ、そうですね、超有名作がここで出る、
うん、
わけですけれども。
はいはい。
あれ、94って一番最初?
そうそう、最初
ですよね。
うん。
そうですよね。そうそう、いや、すげえな、ヴァンパイアと同じ年か。
いや、だから、すごい年だったんですよ、本当に。
いや、他の格ゲーが、それはね、
いや、これ考えたら、ゲーセンがね、格ゲーだけになってもしゃあないですよね。
しゃあない。
だって、アーケードですから、うん、今全部言ってんの。
そうですよね。うん。そうそうそう。家庭
用。アーケードゲームですよ、
うん。うん。
アーケードゲームがこんだけ、そのね、一時期に同じジャンルのゲーム出たら、そらもう溢れるわっちゅう。
うん。あと、すげえな、機動戦士ガンダム EX レビューっていうのがあるんですけど。
あった。あったあった。懐かしい。
は
い、
マンプレスとか出してるんですけど、これも格ゲーですね。
格ゲーですね。はい。
そしてですね、鉄拳も出てます。
そうか。そうや。
はい、
だって、プレイステーションが発売された年なんで、
はい、
鉄拳の1ですね、だからね。
そうですね。94年はまだあって、で、
うん、
新サムライスピリッツ、ハオマル地獄編。
そうそうそう。すげえな。
やばいな、この年は。
ゲーメストがめちゃくちゃ売れてた年ちゃうかな、これ。
うん。いや、すごいな。
すげえな。ゲーセン、ウハウハですよ、これ。
そうですね。そして年末にバーチャファイター2が登場。
うん、あ、そうか、バーチャ2、94年年末か。
はい、年末ですね。
もう、これね、バーチャファイター2は、
うん。
はっきり言ってスト2ブームを超えるぐらいのブームでしたから、
はい。
これ当時知ってる人はもう本当にすごかったんだなと思ってもらえると思うんですけど、
うん。
まあ、すごかったですよ。
すごかった、ね。
どう言ったら伝わるかな。今で言うその、スイッチが手に入らんぐらいの感じなのかな、なんか。
いや、なんか、ちょっと前の話ですけど、
うん。
もうタピオカのブームみたいな。
確かに。
ああいうなんかこう、
そうですね、
だって普通にニュースとかでやってたじゃないですか。
うん、やってました、ね。
こういうのが盛り上がってますみたいなね。
やってた。
うん。
あとね、やっぱその、 目新しかったんですね。ゲーマーだけに限らず、普通の人たちも 3D でキャラクターが動いているものというのをほとんど見たことがなかったはずなんですよね。しかもそれをこう自分で動かしているというね。
うん、
ある意味そのゲームに関わらず最先端の技術を使っていたということで、かなり注目度は高かったと思います。
高かったですね。確か出た頃ってワンプレイ200円しませんでした、
う
ん
う
ん、
そうですね。あの大型筐体とかだとね、200円取ってましたね。確かね。
それでもみんな遊んでたんだから。
ああ、やりますわ。本当に衝撃的タイトルだったんですよ。その、ヴァンパイアも見た目すごいんですけど、
うん、
3D ゲームというもの自体がね、
うん、
こんなことが 3D になるとできるんだと。
そうですね。
人が動いてるように見えてましたからね。
見えてました。
やっぱり。
うん、
まあ、そら、これ、すごいな、94年。さすが。はい。
そうなんですよ。まあね。まあ一応、バーチャーの後にも、カプコンから X 面が出ているんですけれども。
う
ん、
そうね。これ、おそらく X 面って、だから、ヴァンパイアの後というか、ヴァンパイアと同時に作ってたんでしょうね。多分ね。
そうですかね。
目指してるとこ一緒じゃないですか。すごくこう、枚数をたくさん使って滑らかに動かしてという、はい。で、中身のシステムも結構近いですからね。
近いですね。
うん。チェーンコンボもあるし。
うん、確かに。
うん。これ、X 面もすごかった。
うん。
私正直 X 面のゲーム知って編み込みに興味持ちましたからね。
ああ、なるほど。
それまでうっすら知ってたんですけど。
わかります、
うん。
そうそう。この頃って、翻訳された X 面とかも結構出てて、漫画がね、コミックが売られてて、そうなんですよ。僕も読んでましたね。まあでも今みたいにね、マーベルがこんな知名度になるとはっていう。
そうですね。やっぱりちょっとこう、よりマイナーな感じのものでしたから、アメコミ自体が。かなりサブカルな感じでしたよね。
そうです、そうです。サブカル感ありましたね。う
ん、ありましたね。なんか、アメコミ知ってるとちょっとおしゃれみたいなね、雰囲気ありましたけど。
はい。
うん、
まあ、こんな感じで94年って出てるタイトルでもね、すでにこう、続編になってるものがあるんで、はいはい、
そうですね。う
ん、だから、いろいろこう難しい入力だったりとかっていうのもみんな、まあ多少もう慣れてるっていうことですよね。
そうですね。だからこそ、やっぱり作る方がすでにこの遊び慣れてる人たちを想定してしまうがゆえに、
うん、
初心者がどんどん入れなくなるというのが、
はい、
新たな問題にはなってたんですけど、
うん、
まあそこをね、各メーカー、なんとか、
うん、
あんま遊んだことない人も、スタート地点は同じでいけるようにという感じでね、作ってたみたいなんですけども、どうしてもこうある程度遊ぶ人がこなれてくると、やっぱ上級者向けになってしまうというのがね、
うんうん、
格闘ゲームのまあ弱点でもあるけど、長所でもあると。
そうですね、ここ難しいところで、ね、
うん。だんだん上手くなっていくことが楽しいジャンルのゲームですからね、これ、本当に。
だから、ヴァンパイアとしてのね、
うん、
格闘ゲームが、こうスタープレイヤーだけのものになっていってしまうことへの、こう、回答っていうのは、見てて楽しい、動かしてるだけで気持ちいいっていう、
そうですね。
まあ演出、まあキャラクター作りだったんですって。
そうですね。そこはもうその通りだと思いますね。
だからあれだけ膨大な量のアニメーションパターンを持ってるし、まあ格闘ゲームでストーリーを語るのは難しいと思うんですけど、
はい、
まあいろいろ考えてあって、キャラクター相関図とかもね、
そうですね。
し、うん。
その前のね、ストリートファイターってストーリーはあってないようなもんでしたから、それに比べるとヴァンパイアはしっかりストーリーがあると。
うん、そういう意図で作られていたらしくて、
うん、
でまあ、そのヴァンパイア無印で出てくるモンスターたちっていうのがですね、
はいはい、
そのいろんな動きをする、
そうですね。
やつらっていうのは、まあ、
うん、
この人、人とも言わんけど、何をやってるかっていうと、
うん、
ある夜突然、こう闇の住人たちの意識に我のもとへ集えっていう、こう思念が語りかけられたっていうお話なんですけれども、で、まあ、10体のダークストーカーズが戦いを繰り広げることになる。
何かにこう呼び寄せられたんですね。
はいはい、そういう感じですね。
いいですね。
うん。で、出てくるキャラクターっていうのが、闇の貴公子、デミトリ・マキシモフ。デミトリー。まあ、主人公っ
ぽい。そうですね。主人公ですね。
夜の女王、モリガン・アーンスランド。
うん。
まあ、こっちも主人公って感じでしたね。
そうですね。
うん。疾風の人狼、ガロン。
うん。
怪力の屍、ビクトル・フォン・ゲルデンハイム。
うん。
死のロッカー、ザベル・ザ・ロック。
なんか、みんなプロレスラーみたいですね。
復活のファラオ、アナカリス。
うん。
夢見る猫娘、フェリシア。
うん。
呪い武者、ピシャモン。
うん。
水の英雄、オルバス。
うん。
雪の豪傑、サスカッチ。っていうのが10体なんですけど。
プレイヤーキャラクター10体ね。
で、ボスがですね。
うん。
キラーマシーン、フォボス。っていう土偶みたいのがいるんですけれども、
うんうんそうですね、
これがまあボスの前のボスみたいな感じで
中ボスね、
はい、でその我の元へ集えという思念を送ってきていたのがラスボスの宇宙の支配者パイロンっていうやつなんですけれども、
うんうんはいはい、
まあねえいやすごくバランスがいいなって思うんですよね改めて見ると
これだからまあ知らない人にはね。
うん、
伝わらないかもしれないですけど、主人公のデミトリっていうのは、まあ、吸血鬼なんですね、だ
から。はいはい。そうですね。
ヴァンパイア、
うん。はいはい。
で、
モリガンはサキュバス。
サキュバスね。そうそう。うん、あの、人の精気を吸うという伝説のね、
はい、
悪魔というか。で、次が
ガロンがワーウルフですね、うん、人
狼。狼男ね。そうそうそう。うん、
で、ビクトルが、まあ、フランケンシュタインというか、人造人間。
継ぎはぎのね、
はい、
キャラクターであると。
で、ザベルがゾンビなんですよね。
う
ん、
そうですね。
一応ね、
ゾンビです
ね。
なんか悪魔と契約したゾンビみたいな。
そうそうそうそう。うん、で、アナカリスっていうのが、
うん、
まあ、ファラオが復活した。
そうですね。ミイラですね。
うん。そうそうそう。ミイラ男って言えばいいのかな、
う
ん。
そうそう、ミイラ男。
うん。もうすごい体どでかいですけど
ね。ね
一番でかいんじゃないかな。
いや、いいデザインですよ。
ね
うん。
で、フェリシアは猫娘ってこと
まあ、猫股でしょうね。
うん。
あ、はい。
そうだそうだ。尻尾、二股になってたような気もするな。
うんうん、
で、毘沙門が、まあ、これは呪いの武者ですよね。
そう。落ち武者ですね。
落ち武者ですね、はい。で、オルバスが半魚人だな。
そうですね、
うん。で、サスカッチがビッグフット雪男ですよね。
そうですね。
うん。
イエティですね。
はい。
まあ、いろんな呼び方あるけど。
うんこの10体で、うん、まあ本当
世界のモンスター代表というかね、
うんうんうん、
おそらくキャラクター考えるときにまずこっちがあったと思うんですよね、
うん、そうですね
どんなモンスター出そうかなっていう案があってまあ吸血鬼狼男フランケンなんていうのはもうね有名なもうこれだって怪物くんの仲間ですからね
確かにね
でしょ
うん、
吸血鬼、狼男、フランケンは怪物くんの、
う
ん。
全部いますね。確かに。
そうそうそう。やっぱりこの三大妖怪というかモンスターと、うん、もう他ね、ミイラとか、猫娘とか、落ち武者。だから和風もいるし、洋風もいるしと、
うんうん
うん。それをですね、このキャラデザが秀逸で。
秀逸ですね。
本当にこの辺はやっぱカプコンじゃなかったら、こんな魅力的なキャラには多分なってないんじゃないかなと。
うん、
未だに人気ありますからね。そのシリーズとしては完全に止まってますけど、キャラクター人気は本当に高いですから、今でも。
うん、
まあ、唯一無二というかね、本当にこう他にないキャラクターデザインですよ、みんな。
そうですね。
だからビクトルなんていうのは結構フランケンシュタインまんまな感じはするけど、
うん、
それでもあの動いた時のね、
うんうん、
そ
う
そ
う
動きが、
うん、
止まってる時にはフランケンなんですけど、動いた時の動きですごく個性があるんですよ、ビクトルって。
そうですよね。その、
うん
手足がちょっと巨大化するというか、ね。
そうそうそうそう。
そうなんですね、
あの、ポパイみたいな感じでね。
うんうん、
攻撃するときだけ拳が大きくなったりとかね。
で、それも、拳だけがっていうよりは、
そうそうそうその
アニメーションに合わせて、ちゃんと二度腕が太くなって、
うん、
肘から前がでかくなって、そうそう拳がでかくなってっていう。
これね、ビクトルも最初動いてんの見たときすげえなと思いましたよね。
うん。
本当に。すごく滑らかに動いてた。
なんかね、こう、
うん、
フランケンっていう、イメージよりも何倍も機動力があるんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
他のキャラクターたちはさらに機動力があるからこのゲームは、
ねう
ん、この世界の中じゃやっぱり遅い方に入っちゃうんですけど。
ちなみに長谷川さん持ちキャラは？
サスカッチです。
ああそうなんや。
はい。
私はねガロン。
あガロン。
あ
かっこいいですからね。
いやガロンめちゃくちゃかっこよかったんですよ。その、
うん、
狼男にしてもそのデザインがね。
わかる。
かっこいい。その、洋風でありつつも、完全に洋風ではないんですよ。
そうなんですよね。ガロンって設定的に、
うん。
なんかもう、武闘家になりたかったみたいなのがあるから。
そうそう。ベースの人間がね、武術家というかね、そうそうそう格闘家なんですよね。
うん。
うん、
で、ある日こう、狼になっちゃって、満月で。
うん。うんうん、
で、こう、体を鍛えてることによって、
うん。
人間に戻れるように なったらしいんですよね。
うん、なるほど。
なので、もっともっと鍛えて、己を強くしていけば、うん、完全に人間に戻れるんじゃないかっていうストーリーだったはずなんですよ。
バキみたい。
うん。そうそうそう。だから、結構ね、カンフースタイルの人狼ってちょっとないですよね。
そうそう。もう見た目もかっこいいしね、その技もかっこよかったんですよ。うん、
かっこよかった。
あの、ガオンガオンって2回突進したりとか、
うんうんうん、
いわゆるタメキャラなんですよね、ガロンは。
そうですね。
だから突進とサマー持ってて。
うんうんうん、
あれがな、すごい楽しかったんよな。
そうそう。ちょっとだけヌンチャク使ったりしてね。
うん、そうそうそう。
かっこいいんですよね。
まあ本当にね、どれもこれもこう一回は動かしたくなるキャラですよ。
うん、本当にそうですね。そうかガロンか。
あでもサスカッチも良かったな。すごい雪男はデザインするのかと思って。
ね、もう、
な
んですかね。トトロの方が近いですよね。
そうですね。トトロより手足はしっかりしてるけど。
うんうんうん。
あのデザインは本当すごいなと思いますね。
いや僕はどこに惹かれたかって、
うん、
投げ技が自分の口の中に敵を放り込んで、
う
ん
う
ん
う
ん、氷漬けにして吐き出すっていう、
してましたね。
あれがねもう、うん、本当になんかもうすごいなと思って、
そうですね、
どういう発想したらこうなっちゃうんだろうっていうのが。
ねえ、アナカリスもあの、うん、缶オケ入れて振り回すって、ね。独特なことしてたけど。
いや、アナカリスは多分、格闘ゲーム史上一番トリッキーなんじゃないですかね。
ちょっとね、まあ、ストツで言うとダルシムタイプではあるんですけど、
うんうんうん、
ただ攻撃の仕方がね、
うん、
なんか独特ですよね。
独特です。だって、ワープするわ、上半身下半身分離するわで。
そう。あれが一番だから特殊かな。
いや、上手い人とかって本当にどうやって動かしてんのかなっていう。うん、
だって確かアナカリスの一番リーチある技って端から端まで届くでしょ。
うん、そうですね。
確かに。そんな技ある？通常技じゃなかったっけ？あれ必殺技やったかな？
いや、どうでしたかね。
大パンかなんか端端じゃなかったね。
いや、かなり伸びる。コブラクローだったっ
け。そうそう。あれがだから、やっぱその作り手の人たちもすごく楽しんでね。こいつはこれぐらいするだろうとか。いう、その、いい意味でリミッター外してる感じがしてて。で、それをちゃんとこうバランス取ってね、対戦ゲームとして成り立つように落とし込んでるところもやっぱさすがなんですよ、
ね。そうですよね。その、アニメーションパターンが多いっていうのは、見える労力だと思うんですけれども、
はいはい、
あれをゲームとしてちゃんと成り立たせるっていうのはすごい見えない労力で。
いやー大変だと思いますよ。
凄まじいと思うんですよね。
ただね、これもなんかインタビューかなんかで見ましたけど、
はい。
あの、非常にデザイナーからは苦情が多かったみたいですよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
なぜかというと、すごく一生懸命絵を描いても早くて見えへんと。デザイナーはね、もっと再生スピード遅くであれ想定してるはずなんです。
なるほど。
でもゲームの都合上ね、やっぱ遅すぎると成り立たないでしょ、技が。
うんうんうん。
で、出だしはまあそれでいいんですけど、問題は戻りなんですよ。
うん。
で、こう、格闘ゲームって戻りって好きも兼ねてるから、
うんうん、うん。
まあ一番こう、見せどころというか。
はいはい、はい。
で、実際ヴァンパイアもあの、戻りモーションの枚数ってめちゃくちゃ多いんですよ。ぬるぬる戻ると。ただ、チェーンコンボというシステムのおかげでですね。戻りが全て見えない。
キャンセルされて。
そうです。
飛ぶんですね。
はい。で、これがデザイナーからお前なんてことしてくれんやと。
まあ、そうですよね。
めっちゃ一生懸命書いたのに全然見えへんやんけって言ってかなりね、文句言われてたみたい。でも、そこはですね、やっぱりそのゲームとして気持ちよくするためにはというので、こうチェーンコンボっていうのが入って、
はい。
まあ、成り立ってるというところがね。これ
は
やっぱりその、ちゃんとゲームとしても考えられてるなと。
うん、
まあ、書いた人からしたら、なんちゅうことしてくれんねんっていう話ですけど。
本当そうですよね。
うん、だからね、こう、もういちいちこう、見てましたよ、私も。チェーンコンボせずにね。
うんうんうんうん、
すげえ動いてんな、とか思って、
うん。
うん。だからそういうところでね、デザイナーはこういいもん作ろう、つってこう一生懸命書くけど、ね。
うん。
プランナーというか企画の人たちはね、こんな技使えへんがなと。出るの遅いし、戻りも遅いし、こんなもん使えるかって言って、これ、なんとかせなあかんっていうので、早くしたりとかして、ああいうバランスになってるんだろうなと思うんですけど、本当にそこら辺は大変だったんじゃないかなと思いつつ、でも、すごくやりがいがあってね、作ってる人たちも楽しかったと思いますよ、これ。
そうですね。全く手抜きを感じられないっていう。
まあ、感じないですね。妥協はあんまり感じないですね。
全然感じなくて。 あ、確かにね、そう、うん、チェーンコンボで確かに書き消えてるんでしょうけどね。そうそうそうそう、うん、まあなんか、ヴァンパイアっていうのは、うん、あの、攻めた方が得っていう思想で作られてるらしいですね。
うん、そうですね。やっぱりあの、街がやっぱ作ってる側からしても、あんまりやってほしくない行為だったんでね。
うんうんうんうん、だから、スト2に比べて、攻撃するっていうことの、リスクが、まあ、ちょっと少ないみたいなことを確か言っていて。
うんうん、そうですね。
うん、だから、どんどん攻めていってほしいっていうようなこと言って、で、僕は、なんかあんまりそれは分からないというか、
うん、
なんか理解はしてなかったけど、
うん、
確かにそういう遊び方をしてたなっていう、
ああ、なるほど。
感じはあって、
うん、
そこもやっぱりこう、スト2とは違う路線にちゃんと行ってるんだなっていうのは、今回調べてて、
うん、
あ、なるほどなと思いましたけどね。
そうですね。う
ん、もうただただ絵が面白いからやってたんで、
うんうん、
まあそういう意味では、作った人たちの意図通りに遊んでたわけですけどね、
うん、
僕はね。そうですね、うん。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回ね、まあ、予想はしてたんですが、
はい、
一本では収まらないということで、
うん、
今回も前後編で、次回ラウンド2、
はい、
ヴァンパイアをお送りします。
はい。
で、今回はね、やっとお待ちかね、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート再開ということで。
はい。
皆さん楽しみなラグナセンティの続きを聞きましょうか。
はい。
はい。
皆さん覚えてるかわからないですけれども。覚えてるでしょ。ラグナセンティですけれども、はいはい、
うん、
海を渡れるようになりましたので、うん、
ね、
海を渡ってフリージアという氷のエリアにやってきまして、
うん、
でっかい建物があってですね、まあここ入っていくんだろうなと思って、いろいろやってたんです。ちょっと行き詰まりまして、はい、
うん、
なんか足りないのかなと思って、ちょっと周りを散策したらですね、
うん、
仲間になる動物がいまして、うん、縦髪が炎になってるライオンなんですけれども、で、このライオンを仲間にするとですね、
うん、
投げた剣が、
うん、
ペンギンくんだと氷がつくんですけど、
お、
炎がつくようになるということで、
うん、
で、ここは氷の国なので、
なるほどね。
彼を連れた状態で攻撃した方が、倍ぐらい攻撃力がある
ってこと
ですね。これで何とか進んで、うん、まあ、氷のエリアっていうと、皆さん思い浮かべると思うんですけど、まあ、ツルツル滑ってですね。
おーおーお
ー。めちゃくちゃストレスが溜まるんですけれども。
ああ、ピタッと止まれないんですね。
そうなんですよ。うん、で、チーター組んで倍速の動きをすると、めちゃくちゃ滑るんですよ。
そうか。
なので、ちょっとチーター君お休みで、
この
エリア進んでたんですけれども、で、途中でペンギン君の家族が出てきてですね。
うんうん、
まあちょっと先のヒントみたいのくれて。
うん、
で、まあボスがいて、まあそいつが目的のね、
うん、
どんどん急成長する種を持ってるみたいなことを言ってて。
ほうほう。
で、かなりね、まあまあ難しい謎解きというか、まあ、なんかもう何かにつけて見切れてるんですよ、大事なことが。このゲームは。
またか。またか。
見えないの。で、まあまあ、もうなんとかかんとか。ボスまで行きました。
もうでもね、さすがに長谷川さんも何回も見切れられてるから。
うん、そうなんですよ。
もうわかるでしょ。
うん。どうせこっちに見切れてんだろう。
さすが。成長してる。
はい。感じで。うん、まあ、ボス部屋になんとかたどり着きまして。
なるほど。
で、ここのボスがジオラマって名前なんですけど。
へ、う、ー、
ん。どんな形を今、皆さん想像してるかわかりませんが。
うん。
皆さんの想像しているジオラマとは違ってですね。
うん、
でっかいスライムです。
スライムなんや。
で、色が青と赤に確か変わって、うん、属性変化するんですよ。
ああ、なるほど。
だから、ペンギンくんとライオンくんを切り替えて攻撃
する、
うん。
なるほどね。氷と炎で攻撃する。
はい。
うん。
というわけで、倒しまして、
うん、
まあ、こいつ、種をね、
うん、
入れた宝箱があって、それを取ったら出てくるんですよ。うん、
なるほど。
で、倒すと、ただで返すわけにはいかない。閉じ込めてやるみたいなことを言ってですね。
おお、
まあ、閉じ込められると。
うん、
で、なんか、あるエリアから出れなくなるんですよね。
あら。
で、今回はですね、
うん、
見切れてないんですよ。見切れてないんだけど、出られなくて、これどうしたらいいんだろうと思って、ここはちょっと攻略見たんですけど。
あ、じゃあもう、簡単に行き詰まったんですね、そこで。
はい。もう、本当にどうしていいかわからなかったんだけど、だから氷の柱が何本か立ってるうちの一本が、普通に叩いたら壊れるっていうだけで。 ちょっと僕は難しく考えすぎ
たんです けど。
はい。これによって次のエリアに行って、うん、次のエリアがですね、うん、水没した神殿というわけで、水のエリアに行きます。なので、水のエリアっていうのは、
うん、
一定時間水に潜って、いろんなことできるんだけど、今度もっさり動くようになって、うん、
ああ、なるほど。
あと、呼吸のタイムリミットが。
ああ、結構厳しいな。
はい。っていう感じの神殿で、で、ここもね、それだけでも大変なんだけど、
うん、
崖みたいなところが、それに近づくと滑るんですよね。ただでさえ落っこちちゃうのに。
あ、落ち死にするってこと？
そう、落ち死にするんですけど、
うん、
結構ギリギリを攻めると、
うん、
崖に吸い込まれるように滑るんですよ。
ああ、崖のそばに行く方が滑りやすくなってる
って。そう。だから、
ええー、意地悪やな。
目で見えてるよりも、安全な範囲がだいぶ内側なんですね。
えげつないな。
そう、えげつないんですよ。まあだけど、ここもまあ、どうにかこうにか。
なるほど。
クリアしてですね。
いやー、頑張
ってるな。で、まあ、ここのボスまで到達するんですけど。
なるほど。
ここのボスがまた、意味わかんなくてですね。
うんうん、
リヴァイアさん。
お、かっこいいじゃないですか、リヴァイアさん、はい。
で、リヴァイアさんっていうモンスターがいて、
うん、
動物にもモンスターにも慕われてるって、うん、その、前の氷の建物で、ペンギンくんの家族に会ったって言ったじゃないですか。
はい。
そのペンギンくんの家族が言ってたんですよ。
おうおう、
なんかそういうリヴァイアさんっていうのがいるんだって、信じられないよね、うん、みたいなこと言って。
見たことはないんや。
そうそうそう、噂を聞いてたっつって。
うん。
じゃあ、ボスなんだ、戦うんだ、仲良くないじゃんと思って。
そうね。
ボス戦に突入したらですね。
うん。
そのリヴァイアさんが、
うん、
自分のお母さんを、召喚するんですよ。
うん、え？お、いきなり？
そうそう。
うん。
で、ボスのエリアに動く床みたいのが出てきて、その上にお母さんがポンって出てきて、
うん、
リヴァイアさんが弾をババーって吐くんですけど、
うんうん、
それをうまく跳ね返して攻撃しないと、お母さんに当たっちゃうんですよ。
なるほど。
というボス戦になって、なんかお母さんは私に構わずやりなさいみたいなこと言ってんだけど、まあ多分お母さんが倒れたらゲームオーバーなんだろうと思って。
一応その卑怯なことしてくるってことね。
そう。卑怯というか、うん。
え、そのリヴァイアさん自身はどういう姿なんですか？
蛇です。竜。
あ、じゃあやっぱイメージ通りのその水流というか。
そう。今回はイメージ通り。
なるほど。
ジオラマとは違う。
なるほど。そいつがじゃあそのプレイヤーのお母さんを呼び出してわざとこう障害物として。
そう。
悪いやつやな。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ悪いやつや。
で、このリヴァイアさんを発射してくる弾をこう反射させながら、うんうん、
はいはい。
まあ倒しまして、無事。うん、そしたら、
うん、
お母さんは幻影だっつって。
え？まあそうか、でも確かにそうか。
お前を試したみたいなこと言って。
なるほど。
はい。
そういうことか。
仲間になろうっていうことで。
なるほど。
初めてボスが仲間になりました。
悪い人じゃなかったんや、一応。
うん。
試したんや。
そう。
ああ、こいつは本当にいいやつかどうかを。
はい。
へえ、すごい。え、でもめっちゃ強そうじゃないですか。リヴァイアさん仲間って。
そうなんですよ。リヴァイアさんを仲間にすると何ができるかっていうと、
うん。
剣を振る速度が倍になるんですよ。
それ、だいぶ有利なんですか？
有利ですよ。すごく攻撃が速くなって、
ああ。
飛ばす剣も速くなるんですよ。
へえ、じゃあ、1回でダメージ与えられるところが、
うん。
2回、3回できるってこと？
そう。
ああ、じゃあ強いか。だから
基礎能力が上がる感じですね。
やっぱだいぶ強いんや。さすがボスやな。
リヴァイアさんかなり良くて、まあ、リヴァイアさんを倒した、まあ、この水没神殿から、ルート神殿っていうところから抜け出して、
うん、
じゃあ、種も手に入れて、地上に戻れたから、
うん、
また塔に戻って種を植えて、
まあ、
天空の世界に行ってみようってところで、今回ここまでという。
そうですね。それが目的でしたもんね。
はい。
まあね、これ、話だけ聞いてるとね、すごいスムーズにいってる感じしますけどね。
うん。
だいぶ大変だったんでしょ、だいぶ。
そうですね。いや、そうですね。まあ、イライラはしましたが。
あの、このね、エンディングのコーナー聞いてくれてね。
はい。
ラグナセンティ面白そうって言ってる人が結構いるんですよ。
なるほど。
だから、あんまりこう、勘違いされても、長谷川さん困るんじゃないかな
と。そうですね。ちょっと今ね、入手しようとすると、そこそこお値段するんですよ、実はこのゲーム。
あ
の
ね、マジっすか。
メガドライブはもう、安いもんはほとんどないのかもしれないですけど、ラグナセンディなかなかするんですよ、箱付きだとね。
なるほど、う
ん。当時と同じぐらいの値段するんで。
マジか。
ちょっとそのお値段で遊ぶのは、
なるほど。
なんかね、 どうかな。
ね、これあくまでも長谷川さんが苦労したところをかいつまんで話してくれてるだけですから。
はい。
ね、面白く話してくれてるだけで、かなりね、大変なことを経て、たどり着いてるはずなので。
でもね、もう本当にここで話す云々置いといて、
うん、
もうクリアまでやりますよ。
素晴らしい。
知りたい、やっぱり。
確かに。いや、確かにね、結局、やっと分かってきたのは、うん、人間は仲間にならないんだなっていうのはやっと分かってきました。
そうですね。
うん。それはもう確実だな。まあ、それは私がね、勝手に先入観でね、
うん、
動物は序盤だけで、ちゃんと後半では人間が仲間になるなって勝手に思い込んでただけなんで。
うん、
それはもう、こっちの勝手ですから。いや、楽しみですね。
はい。よかったです。
楽しみ。楽しみは楽しみよ。ね、スイートホームとか、
はいはいはい、
ネクロスとは違う意味でね、
うん、
非常に先が気になるし、果たしてどこに落としどころを持ってくるのかなというのがね、
気にな
りますけど、
はいはい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はバンパイアラウンド1ということでね。
はい。
次回ラウンド2。まあ、まだ最初のね、バンパイアの話しかしてないんで、次回はシリーズの話とか、
はい、
その他ね、
はい、
もろもろこうバンパイアにまつわる、
うんうん、
そのゲームをちょっと離れたところの話とかもね、
はい、
していきたいなと思ってるんですけども、
はい、
やっぱりね、この辺の話って、すごくこう、覚えてますね、やっぱり。話してるとすごく思い出とね紐づいてるんですよね、やっぱり、
うん、
ゲームの内容とその当時のこう時代背景とかもくっついて覚えてるんよな。
わかりますね、その当時の自分が行ってたゲーセンの雰囲気とかね、
そうそうそう、鮮明に覚えてますよね、なんか
覚えてますね、
やっぱこう黄金時代だなという気がしますね、やっぱり。やっぱこの格闘ゲームはそういう意味では私たち2人にとってはかなり思い出深いジャンルの一つですし、すごい輝いてる時代があったの、別に今がね、今でも格闘ゲーム人気ありますけど、多分あの頃の盛り上がりっていうのはやっぱあの時独特だったんじゃないかなとね、気はしますけど、まあまあね、ぜひ次回も続きになりますけども聞いていただけると嬉しいです。ということで、はい、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。